小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話に込められた子供の成長をテーマに、子供は同じ本を繰り返して読むという行為について考えてみましたね。
そうでしたね。あれ大事だと思うんですよね。子供が成長するって言うけど、成長ってことは未知の世界に入ることだからね。その時自分がもう出会った本とか毛布とかお人形とかにまた触って、で自分の存在を確認してね、それで前へ進んでいくと、未知の世界に入っていくという、そういうプロセスだと思うんでね、同じ本に執着すること、僕はとても大事だと思って、それを聞いていただきました。
今日はどんなテーマで？
白雪姫取り上げようと思うのね。白雪姫前にも取り上げてるんですけどね、白雪姫、世の中で一番知られている絵本では、白雪姫はリンゴで殺されたと、毒のリンゴで殺されたっていうふうになってるんですけど、そうじゃなくて、本当は一度目は紐で殺され、二度目は櫛で殺され、三度目リンゴで殺されてるわけでね、でそこに僕は非常に大事な意味があると思うもんだから、また今日取り上げて少し考えてみたいと思うのね。こういう話なんですよ。白雪姫はご存じない方もいると思うんで、念のため概略をお話してからいきますけれども、女王は子供がいないもんだから、雪の日にね、この雪のように白く、この赤い血のように赤く、黒炭の窓枠のように黒い髪の毛をした女の子が生まれたらいいなと願うんですね。とその通りの子が生まれたもんで、白雪姫というふうに名前をつけたと、こういうことですね。で、女王はこの世の中で自分が一番美しくなければ気が済まないという女性だった。で、不思議な鏡を持っていて、その鏡に、鏡、この国で誰が一番美しいかって聞くと、鏡はいつもね、女王様、この国で一番美しいのはあなたですと答えてくれるもんで満足していた。ところが、その白雪姫が7歳になった頃、鏡に聞いたら、女王様、この国で一番美しいのはあなたですけれども、白雪姫はあなたよりも1000倍も美しいって言われちゃった。それで女王は怒ってね、その子を殺す気になったと。で、狩人に渡して、この子を森へ連れて行って殺しておくれって言うんですね。で、狩人は森の中へ白雪姫連れて行くんだけど、可愛い子供で自分では殺せなくて、で逃がしてしまった。代わりにそこへかけてきたイノシシの子を殺して、その肺と心臓を殺した証拠に女王のところへ持ち帰ったと。で、女王はそれを食べてしまって、白雪姫は死んだと信じ込んできた。ところが、白雪姫の方は逃げて一人で森の中へ行ったら、小さな小屋があった。で、そこへ駆け込んで見たら、その白いシーツのカバーがしてあるベッドが7つ並んでいた。それから食堂には7枚のお皿が並んでいて、で、ナイフもフォークもグラスも全部7つずつこう並んでたってわけですね。で、お腹が空いていたもんだから、その7人のごちそうを少しずつ食べて、そしてグラスからも少しずつ飲んで、それで寝た。で、そこへ小人たちが戻ってきて、そして寝ている女の子を見つけて、可愛い子なもんだから、そのまま起こさないで寝かしといてやった。で、それ以来、白雪姫はその小人のところで一緒に暮らすことになった。で、小人たちっていうのは山で鉱石を掘っているね、鉱夫だったと。なもんで、昼間のうちは山へ仕事に行って、で、夜、夕方帰ってくる、そういう生活をした。一方、女王の方は鏡を見たら、鏡がこういうふうに答えるんですね。女王様、この国で一番美しいのはあなたですけれども、山の向こうで7人の小人のところで暮らしている白雪姫はあなたよりも1000倍も美しいって言われるんです。で、女王は殺したつもりでいた白雪姫がまだ生きてるということが分かったもんだから、殺してやろうというふうに思って、で、自分が行商人に変装して綺麗な紐を作って売りつけに行った。で、7つの山を越えて行って、その小人の家を見つけて、白雪姫に売りつけて、で、綺麗な紐を見せられたら白雪姫買ったんですね。じゃあ、あんたの胸を飾ってやるよと言って、紐で胸をギュッと締めた。ばったり倒れたんですね。窒息したみたいだね。で、女王は帰っちゃった。 で夕方になって小人たちが山の仕事から戻ってきたら白雪姫が倒れているので体中探ってみたら胸が紐で締められていた。でその紐を切ってやったらパーッと生き返ったって言うんですね、
うん、
それで小人たちはその行商人はお前の悪いママ派に違いないからもう買っちゃいけないと言ったんですけども、翌日また七人みんな出かけちゃった。で白雪姫一人残りました。で女王が鏡を見たらやっぱりまだ生きてることが分かったもんだから、二度目には綺麗な毒の櫛を作って売りつけに来た、
うん、
で白雪姫はその綺麗な毒の櫛を見せられたらつい買っちゃったと。そしたら行商人のおばあちゃんが、じゃああんたの髪をすいてやるよって言って髪の毛に櫛を立てた。その途端にバッタリ倒れたってね。で女王は帰っちゃった。で夕方小人たち戻ってきたらまた白雪姫が倒れていたんで、よく見たら髪の毛に櫛が刺さっていた。でその毒の櫛を抜いてやったらパーッと生き返ったってですね。そして小人たちはもっと厳しく言うんですね。もう買っちゃいけないって厳しく言うんだけど、また翌日になると七人みんな行っちゃった。で白雪姫一人残りました。で女王は鏡を見たらまたその生きてることが分かったもんだから、今度は毒のリンゴを作って売りつけに来た。でその毒のリンゴは半分だけ赤くてね、そこにだけ毒が入っている。で白雪姫は知らないでその赤い方を食べちゃった。そしたらばったり倒れたって言うんですね。で女王はもうこれで生き返らないだろうと言って帰っていく。すると小人たち夕方の山から戻ってきたらまた倒れていた。で体中探ってみたけれども何も見つかりません。白雪姫はとうとう生き返りませんでした。けれどもその死に顔がまるで生きているように美しいので、小人たちは白雪姫をあの黒い土の中に埋める気にはならず、ガラスの棺を作らせてその中に寝かせました。そして棺を山の上に安置して7人が交代で見張りをしながら泣いていました。幾日も過ぎました。ある日のこと王子が通りかかってその美しい死に顔を見て愛を感じて、小人たちからその遺体をガラスの棺ごともらい受けるんですね。そして召使いがガラスの棺を担いで山を下っていく途中に木の切り株に足を引っ掛けてガタンと揺れた。揺れた途端に喉に引っかかっていた毒のリンゴがポロッと外れて、うん、それで生き返ったっていうんです、うん、それで王子は彼女を宮殿に連れ帰って、そしてそこで結婚しましたと、こういう話なんですね。でそれがね、はい、まあよく世の中で有名な絵本では毒のリンゴで殺されただけになっちゃってるんですよ。一回になっちゃってる。それでは実はこの昔話の大事な部分が落ちちゃうんですよね。なもんだから僕はそれとても残念だと思って、あちこちの講演でもそうじゃなくて今の3回の白雪姫の紹介をしてるんですけどね、はい、こういうことなんですよ。今あの3回、まあいわば殺人未遂事件だよねこれね、はい、殺人未遂事件ありましたね。生き返ってるからね、はい、でそれをねあの原文で見ますとね、もちろんですが皆さん日本語の訳で読んでいただいていいんだけど、全訳ね、
うん、
絵本じゃなくて全訳で読んでいただくとですね、わかるけれども、はい、1度目の事件と2度目の事件と3度目のその毒のリンゴを食べさせるところまではほとんど同じ言葉で語られてるんですよね、
うん、
特にその鏡とのやり取りね、鏡よ鏡この国で美しいのは誰かっていうあのやり取りは全く同じ言葉ですしね、
うん、
何度もお話しするその同じ場面は同じ言葉で語るっていうのをですね、グリムは実に綺麗に実行してるんです、うん、それはね今は僕たちも理論知ってますから、しかも他のたくさんの例を知ってるから3回の繰り返しをほとんど同じ言葉で語らなければならないっていうことを知ってますけれども、200年前ね、
はい、
今から200年前にねグリムはそれをちゃんと実行してたってのはこれはもう素晴らしいことだと思いますね、
うん、
やっぱり相当に彼らはメルヘンへの理解が深かったというふうに思いますよ、うん、でまずその同じ言葉で語るっていうそれがとても大事。それからもう一つはね、今3回の繰り返しなんですけど、3回をね詳しく見ると1回目と2回目比べますとね、
はい、
ほとんど同じ言葉なんだけど2回目がちょっと短いんですね、
うん、
で3回目はリンゴの件がありますから一番長いんですよ。最後の結婚まで行きますからね、3回目が一番長いんですね、
うん、
そうするとね1回目と2回目 が、まあ、ほとんど同じ長さだけど、2回がちょっと短いけど、3回目が一番長くて、で、どこが一番重要かって言ったら、3回目が一番重要なわけですよね。リンゴで生き返らなかったからこそ結婚できたわけですから、一番重要ですね。ってことはね、ただ3回の繰り返しっていうよりも、そこに一つのリズムがあると思うのね。タンタンタンっていうリズムですよね。1、2、3っていうリズム。3にアクセントがあるというね。で、僕はそれに気がついたときね、この3にアクセントがあるってことは、リズムであると。ってことは、僕たちが例えば、石を前に投げるときも、1、2、3って投げるでしょ。
はい、
1って投げないですよね。1、2、3って投げる。それは人間が乗りやすいリズムなわけね。で、そういうリズムなんだから、これは壊しちゃダメだということを思うのね。
うん、
絵本でリンゴだけにしてるのはそれ壊してるわけですよ。1って投げてるようなもんでね。1、2、3でなければならない。それでその1、2、3というのがリズムだっていうことを気がついたときですね、いろいろ考えてみたら、例えば陸上競技でいう三段跳びも同じリズムなんですね。陸上競技の三段跳びってさ、
はい、
ホップ、ステップ、ジャンプってやるでしょ、
はい、
で、ジャンプが一番長いんですよ、で、ジャンプで勝負しますから、うん、ジャンプが一番大事なわけですね、うん、そして白雪姫と同じ構造になるわけです、ね、同じ構造になるんですね、
うん、
だからこれはリズムだから、僕はそのリズムを壊しちゃいけないというふうに思う。でも人によってはリズムなんて、まあ体操の時間にやればいいじゃないですかと。あるいは音楽の時間にね、楽しめばいいんで、別にそのメルヘンにリズムなんかなくてもいいじゃないっていう方もいるかもしれないけど、僕はリズムってすごい大事なものだっていうふうに思ってんのね、
うん。
っていうのは、音楽も、実は音楽の楽しみの基本の一つはリズムなんですよね。
うん、
メロディーもあるし、それから強弱もありますけど、リズムってとても大事な楽しみの一つですよね、
はい、
人間にとっての基本的な喜びの一つを僕リズムだと思う。例えば赤ちゃんがね、2歳ぐらいでもさ、音楽聞くと体を揺するじゃないですか、ね、あれってね、僕は感動的なことだと思うのね、
うん、
2歳ではまだ言葉は真似できないんだよ、
うん、
メロディーも真似できないんだよね、
うん、
だけども自分がそれに合わせてリズムだけは体を揺することができるっていうことは、聞くことができると同時に体を揺するってことは表現してるわけでしょ、
はい、
リズムだけは表現できるんですよ、子供2歳にして、っていうことはね、僕はリズムの喜びっていうのは人間にとって基本的な喜びだと思う、はい、それがメルヘンに現れてるんだから、
うん、
壊さないでくれよっていうのが僕の主張なんですね、
うん。
でもね、リズムって、じゃあリズム通りにやりゃいいんでしょって簡単に言うかもしれないけど、僕はリズムってとってもその人間の、なんていうか生活にもね、とっても大事なものだと思って、
はい、
例えばまあもちろんダンスが好きな人ってのはリズムに乗ってるわけですけどね、それだけじゃなくて、リズムに乗るっていうでしょ？リズムに乗るっていうことは、体がそれに乗っていくわけですよね。
はい、
で、勢いがついてるわけですよね。
うん、
例えば、モーツァルトの有名な一丁調ソナタってのなんですけど、タンタタンタンタンタンタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンってこういう時に、タンタタンタンタン、その次、タリランランランってこう来てくれなきゃいけないんで、それがちゃんと来るとリズムがいいっていうことになるわけですね。その時に、タリランランランランランランランってこう勢いに乗って前に行くことが大事なわけですね。僕はね、このことって子供にも影響してくると思う。子供がね、
はい、
例えば何かをやりたい。自分は今、スポーツが好きだと。
うん、
野球が好きでしょうがない。という時にね、あんたそんなに野球する時間があるなら、野球やめて勉強しなさいよ。って言われるのはリズム壊されてることなんだよね。
そうですね。
ね、
うん。
子供がね、例えばピアノが好きな子がピアノ弾きたいと思ってんだけども、あんたそんな時間があるなら算数の勉強しなさいよって言われることは、子供がせっかくピアノをやろうというリズムに乗ってる時に抑えられちゃうってことね。
うん、
っていうことは、タンタタンタンタンタンタンタンタンタンって行きたい時に、タンタタンタンタン、やめて別のことやりなさいってこういう話よね。
そうですね。
やっぱりね、タンタタンタンタンって来たら、その次やっぱりタンタタンタンタンって行かないとね、満足できないわけですよね。僕はね、そういうことって随分起きてんじゃないかな、子供にとってね。自分が今これやりたい、 でそれに熱中したいっていうふうに今ベラリズムに乗ってるわけよ、
うん、
でその時に親の方はでもそんな時間があったらあんた算数の勉強したら、うんうん、っていうふうになっちゃうと
やってる最中に行ってしまいますもん ね親の都合で
都合でね
早くし何とかしなさいよ
ということはねリズム壊されるんだよね
嫌、ね、ですね
嫌だよね
逆に親も大人もそうですね、
うん、そうでしょう
熱中してることの途中で何か言われると、うん、それを中断されて嫌な気持ちにな ります
ねそれと同じですよね、
うん
だから僕はねリズムって大事なんじゃないかってことを思ってるんですからね
なるほど区切りをちゃんと見なきゃいけないですね
そう
リズムの
そう、うん、でリズムってやっぱりタンタタンタンタンって言ったらその次にタンタタンタンって来てもらわなきゃ困るわけね、来るぞって時に来ないとリズムは良くないわけでしょ、
うん、
子供の興味だってね、
はい、
野球やっててもう次今度はあそこのとこうまくやろうと思ってる時にあんた数学やんなさいって言われたらやっぱり嫌なんじゃないか
嫌ですね
でそういうことが連続するとね、
うん、
子供の意欲ってのは消えていくんだっていうふうに
ストレスに変わりますね
変わってちゃうね、
はい、
だからこの頃僕がとっても気になるのは日本青少年研究所が毎年発表してるんだけども中学生高校生の子どもたちの約7割が自分は疲れていると思ってるって言ってんだよね
うん
それ恐ろしいことじゃありません中学生高校生って言ったら疲れを知らぬ世代だよ本当は
そうですね、
そうでしょ、それがね7割は自分は疲れてると思ってる、
はい、
それはね僕は国家として重大な問題と思うよ
何に疲れてるんでしょうね
そうなんですよその何に疲れてるかね、うん、でもちろんいろんなことをやらされるっていうのはあるだろうし僕はさっきのねそのリズムね、うん、子供がこれをやりたいと思ってる時にやらせてもらえない、うん、ポンと止められちゃう、はい、ってい
う
のはこれは疲れになりますよそのこと自体で
そうですね、
うん、でそういうのの積み重ねがね、
うんうん、
2000年も3年も続いたらね、うん、やっぱり疲れちゃうよ、
うん、
そういうふうに僕はねとっても心配してるんですだって今中学生高校生の子供ってのはあと20年も経ったら日本の中心的な世代になるわけでしょ
そうですね。
その子たちがねもう初めから疲れたおじさんおばさんばっかりになっちゃう恐ろしいことですよこれは
そうですね、
うん、だからね僕はその子供たちがリズムでいろんなことやってるのをね邪魔しない方がいいと、
うん、
そのリズムを止めない方がいいっていうふうに思ってるのね
今日は昔話に込められた子供の成長テーマに同じ失敗を繰り返すという昔話のモチーフを紹介しました、うん、失敗も何度も繰り返してい
いんですよ、
いいんですよね、
失敗はね、はい、白雪姫だってさ、3回失敗して結局は殺された状態になるんだけど、それで初めて王子との結婚が成り立ったんだもんね、あれもしさ途中でねあのリンゴを買うのやめて、
はい、
彼女が賢くなってね、
うん、
恋人のアドバイスを入れてリンゴ買わなかったら、
うん、
その後の人生さ白雪姫は一生山の中で7人の小人の洗濯物してましたって話になるわけだよね
それも幸せかどうか分かりませんね。
ね、それはメルヘンの幸せではないんだよねメルヘンではね、
うんうんうん、
だから死んでよかったんですよ、
うん、
失敗して、
うん、でも生き返ってね
そう
王子様と結婚できたから
しかも結婚できたからね、
うんうん、さて小澤先生来週はどんなテーマで
来週はね、はい、やっぱりその3回の繰り返しっていうのもちょっとしつこく考えたいんだけどシンデレラね
はい
これもねグリム童話では21番ハイカブリというのがあるんですがシンデレラの話ですがそれがシンデレラは絵本では1回目の舞踏会でいきなりガラスの靴を置いちゃってきてるんですけどグリムでは3回目なんですよね、
うん、
で3回の繰り返しがあるんですね、
はい、
その問題聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました
どうもありがとう
小澤敏夫昔話へのご招待